スポーツの好きな方はですね、この2週間、パリのオリンピックでですね、日本人選手、いろいろな分野で活躍していて、本当にワクワク、ドキドキ、また感動を何度も味わいながら過ごしてこられたのではないかと思いますけれども、私も野球をしたり、陸上競技をしたりしてたもんですから、スポーツ大好き人間ですので、いろいろな競技をハイライトで見たりですね、いろいろして本当に感動を覚えました。まあ、残念ながらしっかり見たい種目なんかもですね、時差の関係でもう朝早くとかですね、もう夜のうちにあるもんですから、なかなかしっかり見ることはできませんでしたけれども、しかし日本選手の本当に様々な活躍ぶりを見ていてですね、感動を覚えました。私たちのも、スポーツ選手としてではないですけども、クリスチャンとして栄冠を得るように、本当に私たちクリスチャンとして日々、やはり、切磋琢磨していくべきことがあるということをもう一度思わされています。このようにして、共に集うということ、また、御言葉を日々、御言葉に親しみですね、そして祈り、また、主の教えを実践していくということが、私たちにとって大事であると思います。あんなに素晴らしいスポーツで活躍をしながら、残念ながらですね、いろんな犯罪に手を染めてしまった選手たちのことも私たちは知っています。人間の心に働く罪の力といいますか、これに私たちが勝っていく、克服していく、また自分の心を収めるということはですね、ある意味オリンピック選手のその切磋琢磨するその鍛錬以上にですね、私たちにとって難しいことかもしれません。でも一人一人がその戦いの中に実際置かれてるんですね。いやおうなく罪の力、また私たちのうちに働く自我の力、肉の力と言ってもいいでしょうか。それは現実にあるわけです。そしてサタンの存在もあります。私たちがこの世に引き込まれて、主から目を離して、そして本当にせっかくイエス様の恵みを知りながら、この世の人と同じように、同じような価値観を持って過ごしてしまうということが起こりかねないことであります。また先週は私たち、日向灘沖のですね、大きな地震によって、宮崎県とか、また、鹿児島県とかですね、いろいろなところで被害を受けた方々の様子、また南海トラフの地震の恐怖というものがですね、またその確率の高さということが連日ニュースで告げられていますけれども、私たちにとってのまたこれは教訓であると思います。聖書はこの世の終わりになればなるほど地震が増えていくということ、また大きな地震があるということ、飢饉や疫病があるということを私たちに警告しています。そのような中で聖書が私たちに教えていることは、地上のものを思わず天にあるものを思いなさいというパウロ先生の教えであります。イエス様を信じて私たちは、すでにクリスチャンの方々は洗礼を受けました。洗礼というのは古い生まれながらの私たちのお葬式であります。そしてイエス様と共に私たちは昔、イエス様が十字架で死んでくださり、葬られた時に、私も一緒に葬られました。そしてイエス様が復活された時、そこに私も含まれていました。私もイエス様にあって復活したものです。今私はイエス・キリストにあって新しく作られたものとして生きています。それが洗礼の証、洗礼の意味でありますけれども、パウロはそのことを教えながら、ですから、地上のものを思わず、天のものを思いなさいと教えているんです。私たちの宝は天にあります。私たちイエス様を信じた者は天国人とされています。天国こそが私たちの故郷であり、私たちの永遠の住まいです。地上にあるものは一時的です。どんなに私たちが獲得したもの、苦労して得たもの、またこれだけあれば大丈夫と思っているものも天国に持っていくことはできません。そして目に見えるもの、地上にあるものはいつか必ず 消えてなくなります。残念ですけど、この岐阜市福音教会のこの建物もいつか消えてなくなってしまいます。このままずっと立っているということはできません。私たちが目にしているあらゆるものが、この地上でにおいて一時的なものであり、やがて消えゆくものであります。そのような中で、永遠に価値あるもの、永遠に変わらないもの、目に見えないけれども、本当に永遠に私たちにとって大事なもの、そこに私たちは目を留めていかなければなりません。その意味でも今日私たちはまた聖書から聞いていきたいと思います。神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今朝は第一コリントの13章から、愛を追い求めなさいというタイトルでお話しします。どうぞ、第一コリントの13章をお開きください。愛の章として知られているところであります。コリント人への手紙の第13章であります。有名な箇所ですね。結婚式の時にはいつも開かれるところであります。短いですので、全部お読みしたいと思います。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます。威厳なら止みます。知識なら廃れます。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら、部分的なものは廃れるのです。私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時、幼子のことはやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。もう一節、14章一節。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。アーメン。今朝はこの14章一節にあります、愛を追い求めなさいという言葉をタイトルに、第一コリント13章からお話ししたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日私たちはイエス・キリストのお名前によってあなたの御前に集っています。どうぞこの朝、私たち一人一人に御言葉を通し、またご聖霊により励ましを与えてください。語ってください。教えてください。引き上げてください。また力を与え、またご自身の癒しを注いでください。主よ、あなたご自身の豊かな御臨在の中に、今朝私たちはあなたを心から礼拝することができますように、これからの時を委ねます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。13章13節に、こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。このように使徒パウロが教えています。聖書はたくさんの素晴らしい真理を私たちに教えています。人間がいろんな分野において一生懸命研究し、勉強し、そしてこれこそ真理だと見出すことがしばしば聖書の中で昔から私たちに語られているということがあります。 アメリカのミシガン大学のエバーソン教授、エバーソン博士のグループが、私たちの心の状態と健康と長寿とどういう関係があるだろうかという研究をいたしました。人の健康、また長寿、長生きするために心の状態とどういう関係があるか、これをテーマにして、このエバーソン博士たちのグループはですね、研究をしました。そして得た結論が3つありました。第1は、信頼できるものがあるということです。私たちの人生において、困った時、問題が起こった時、そんな時にも信頼できるものがある。あるいは信頼できる人がある。これが非常に大事な要素であるということです。第2番目のことは、将来に対する確かな希望があるということです。私には希望がある。将来に対する夢がある。そのような人は健康にまた生きることができるということであります。そして3番目に、確かな愛情関係があるということであります。自分を愛してくれる人がいる。また自分が愛することのできる人たちがいるということ。夫婦であるなら、夫婦関係、また親子関係、そういった関係の中で、確かな愛情関係がある。この三つの要素こそが、私たちの健康と長寿にとても良い、そういう結論を出したんです。まさしくこのパウロの言葉である13節の、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つですという、この御言葉に合致した結論でありました。興味深いことに、このエバーソン教授たちの研究グループが言うにはですね、これらの3つを持っていないとどういう症状が現れるか、心臓病になる確率が4倍増えるそうであります。心臓病になる確率が4倍増える。そしてうつ病になる確率が10倍増える。そして自殺する確率は120倍に及ぶそうであります。私たち人間にとって、いかに信仰、希望、愛、こういったものが必要であるかという研究結果でありました。前の聖書の番であります、新改訳聖書第3番の箴言19章22節には、人が求めるものは変わらぬ愛である。人の望むものは人の変わらぬ愛である。という見言葉があります。人の望むものは人の変わらぬ愛である。箴言19章22節でありますけれども、人が根本的に必要としているもの、根本的に無意識のうちにも求めているものは変わらない真実な愛であるということであります。昔ドイツの赤ひげの大王と言って恐れられたフィリップ大王がですね、本当に驚くべきことを考えました。人類が最初に口にした言葉は何だっただろうかということであります。それで彼は考えました。そうだ、無人島に赤ちゃんを送ろう。そして無人島にですね、生まれて間もない赤ちゃんたちを送って、素晴らしい施設をもちろんそこには作っていました。そして看護師さんたちを配置していました。そして、ミルクも用意してですね、この赤ちゃんたちに与える。しかし、一つ条件をつけました。この赤ちゃんたち、衛生環境は非常に良かった。そして世話する人たちもあった。抱っこしてやっても良かった。しかし、一言も語ってはならないと。この赤ちゃんたちが成長して、そして言葉を発するようになって、一言も聞いていないのに、口から出てくる言葉、これこそが人類が最初に語った言葉に違いないと。このようにフィリップ大王は考えたのです。ところが何が起こったかというと、この赤ちゃんたちは言葉を発することができるようになる前に、全員死んでしまったということであります。亡くなってしまいました。何をこの結果は教えているかというと、人はスキンシップを必要としており、語りかけを必要としており、 愛が注がれることが必要であるということであります。どんなに衛生状態が良くても、またミルクが与えられていたとしても、食べ物があったとしても、もしこの周りからの愛、語りかけ、またスキンシップ、そういったものがないならば、人は生きることができない。そういう結果を、このフィリップ大王の実験は私たちに教えています。私たちも周囲からの愛を必要としている存在であるということであります。今朝この13章から愛をテーマに学んでいますけれども、愛という時に、この聖書の新約聖書のもともと書かれている言語であるギリシャ語では、3つの言葉が愛を表す代表的な言葉であります。第一の言葉はエロスの愛です。これは人間誰もが生まれながらに持ち合わせている愛であります。このエロスの愛というのは男女の愛であり、肉的な愛であり、奪う愛であり、相手の立場よりも自分自身の欲望を優先して動く。そういった種類の愛であります。第二番目の種類はフィリアの愛。まあ、フィリアという兄弟愛のことであります。まあ、一般的に兄弟愛と言われますけれども、相互に往復する愛と名付けても良い愛なんです。どういうことかと言いますと、ギブアンドテイクを期待する愛であります。良くしてあげる、親切にしてあげる、仲良くしてあげる、何々を差し上げます。でも、その見返りをちゃんとくださいよ、という相互に往復する愛。こんなに良くしてあげてるんだから、あなたも良くしてください、と。これが、残念ながら、フィリアの愛であります。夫婦の愛、そしてまた、親子、また、兄弟同士、友人同士、この愛も、残念ながら、このフィリアの愛という範疇に入るかと思います。もし、私たちが、このフィリア以上の次元の高い愛を持っているならば、まず喧嘩は起こらないですけれども、こんなによくしてるのになんで分かってくれないんだと。そういった思いにさせられるのが、このフィリアの愛の特徴であります。聖書が使い、この第一コリント13章でも教えている、パウロが使っている愛という言葉は、アガペーというギリシャ語の言葉であります。これは犠牲的な愛であります。神様の愛です。人間が生まれながらに持ち合わせていない愛であります。また、無条件の愛です。エロスの愛は、もし何々だったら愛します。もしあなたが親切だったらあなたのことを好きになります。もしあなたがこうしてくれたらあなたが私は好きです。あなたが何々だから好きです。こういう条件を与えているのがエロスの愛の特徴でありますけれども、アガペーの愛の特徴は無条件の愛であるということです。何々でも愛するということであります。神様は私たちが神様を愛する前から、神様のことを知る前から、私たちが何か良いことをする前から、私たち一人一人を愛してくださったんです。私たちがどんな罪人であったとしても、神様は私たち一人一人を愛してくださったんです。そして一人後、イエス・キリストを救い主としてこの地上に使わせてくださいました。私たち一人一人が救われるためでありました。私たち一人一人が神の愛を知るためでありました。私たち一人一人が罪の生活から立ち返って、誠の神様に心を向けて、そして神と共に生きるようになるためでありました。アガペーの愛は何々でもという無条件の愛であります。そして三つ目のアガペーの愛の特徴として、一つ目は犠牲的、二つ目は無条件、そして三つ目は意思的な愛。感情よりも意思を優先する愛であります。エロスの愛というのは、感情が優先してしまいます。しかし、 神様の愛であるアガペーの愛というのは感情的には好かない、感情的には嫌だ、もう人間的にはこんなことをしたくない、しかし意志を用いて愛する、これがアガペーの愛の特徴であります。神様は私たちの罪を喜ばれません。時々私たちがしてしまう失敗も喜ばれないでしょう。私たちが口にする言葉、私たちの行為、神様に喜ばれないことがいろいろあるかもしれません。神様の不快感を覚えられるでしょう。聖書を読むときに神様も感情を持っていらっしゃるし、怒ってもいらっしゃるし、不快な気持ちを表していらっしゃいます。にもかかわらず、神はその意志を持って私たち一人一人を愛してくださった。そして愛してくださっているということであります。ローマ人への手紙5章5節。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。そんなもう感情的に愛せないような人を愛することはどうしてできますかと。でもここに希望があるとパウロは言うんです。私たちに与えられた聖霊によって、イエス様の御霊によって神の愛が私たちに注がれているんだと言うんです。そんな風に見えないかもしれないし、信じがたいことですが、イエスキリストを信じた私たち一人一人に神様の愛がイエス様の御霊と共に宿ってるんだということであります。そこに希望があるんです。ですから私たちが自分の意志を用いてその愛を表すときに、イエス様は真理の御霊として宿ってくださってます。喜んでくださり、神の愛が私たちから流れ出ていくようになるということであります。このローマ書5章5節の御言葉を、コーリテンブーンというあのアウシュビッツの収容所に入れられたユダヤ人の人たちをかくまっていたがゆえに、あのアウシュビッツ収容所に入れられてしまったコーリテンブーンさん、お姉さんもそこに入れられて、お姉さんもひどい仕打ちを受けて収容所で亡くなっていきましたけれども、奇跡的にこのコーリテンブーンさんはその収容所から出ることができました。そして終戦を迎えて、戦後伝道者としてドイツのあちこちの町を訪れて神の愛を説きました。全世界に招かれていって神様の許しを説いた伝道者となりました。このコーリテンブーンさんがある時ミュンヘンに行って、ドイツのミュンヘンに行って集会を持ちました。ある夜の集会でした。その時に彼女は神様の愛、神様の許しについて語っていました。神様は私たちのすべての罪を許してくださいます、忘れてくださいます、聖書によれば私たちの罪を海の深みに投げ入れてくださる、あります。神様はここは禁漁区という標識を出して海に立ててくださってるんです。神様が許してくださった罪を私たちはわざわざ釣って、過去にこんなことした、あんなことした、私の人生もうダメだと言って思い起こす必要はない。神様は海の深みに私たちの罪を投げ入れてくださいました。まあそういったメッセージを彼女はしました。そして集会が終わった後、忘れもしないあのアウシュビッツ収容所で、自分たちやお姉さんたちに対して、非常な虐待をし、恥ずかしい思いをさせ、多くの人たちを死に追いやったあの看守の人がコートを着てですね、そして前に出てきたんです。で彼女はすぐに、あの看守だった人だと分かりました。でも過去の記憶はやはりやってきますから、彼女は彼を見ないようにしてですね、自分の予定表を見るようなふりをしていました。でその人が彼女のところへ来て、私を覚えてますかと、私のような罪人でも許していただくことはできるんでしょうかと聞いてきました。感情的には過去の記憶がありますから、もちろんですと言いたいような、そういった雰囲気ではなかった、そういう気分ではなかったそうです。でも無理やり押し出すようにして自分の手を出して彼の手を掴んで、もちろんそうです、 神様はあなたを愛しておられます。あなたを許してくださいます。と言った時に、電流が走るように、彼女から神様の愛が流れていったと。そのように、驚くべき愛、Amazing Grace という彼女の本の中に書いておられます。私たちも、職場で、学校で、地域社会の中で、親戚づかいの中で、なかなか馬が合わない。あの人の顔を見ると、緊張してしまう。あの人の顔を見ると、避けたくなる。でも、どうしても会わなきゃならない。一緒に働かなきゃならない。そういった方々があるかもしれないです。そのような時にも希望があるんです。私たちの感情、私たちの思いでは、その人を愛することはできないかもしれませんが、私たちのうちにおられる方は、その方を愛しておられるんです。ですから私たちは、正直に祈るべきです。神様、今日あの人に会わなきゃなりません。愛することはできません。私には愛する力はありません。でも私のうちにおられるあなたには、彼女を、彼を愛する力があること、愛しておられることを知っています。どうぞ、顔を合わせるときに、話すときに、あなたが出てください。あなたが前に行ってください。そのように私たちが祈るときに、私たちは不思議な神様の助けというもの、神様の働きというものを経験できるということを私は確信しています。私自身がそういう経験があるからです。皆さんにもそれをお勧めしたいと思います。ある教会に来ておられた年配のご婦人、おばあちゃんがですね、イエス様を信じて、そして洗礼を受けられました。牧師も教会員も大喜びでした。ところが、喜ぶことができない教会員の人が一人ありました。それは、このおばあちゃんの、お嫁さんというか、義理の娘。一緒に生活しているお嫁さんでありました。このお嫁さんはですね、どうしても自分の義理の母が、イエス様を信じて救われて、また洗礼を受けたにもかかわらず、同じ教会に来ているにもかかわらず、喜べない。そういう自分に落胆し、自分に悩み、牧師のところに相談に来られたそうです。それでこの牧師は、このようにこの方にお話しました。私は、あなたはおばあさんばっかり見ている。だから心が乱れるんだ。そうではなくて神様を見たらよい。ステパノが石で打ち殺されたとき、どうぞその罪を彼らに負わせないでくださいと言って眠りについたと書いてある。こんなことは人間にはできることではない。死んでいくときは苦しい様相をしがちであるが、彼は眠るようにすっと死んでいった。彼が自分に押し迫ってくる群衆を見ていたら、あんな心が起きてこなかったと思う。彼が天を見ていると、神の右に座したもうイエスが見えたので、彼は平安を得た。だから私たちは何かあった時に天を見ることが重要だと思う。と言った。私たちの信仰はイエス・キリストにある愛に根ざしているだろうか。信仰生活をしていくうちに、キリストがぼやけてきて、人間の交わりが強くなってくる面が多いのではないだろうか。このように、この牧師が書いておられました。私たちの愛の源というのは、イエス・キリストの十字架であります。イエス様ご自身から、このアガペの愛が流れてきます。第一ヨハネの4章10節、ヨハネの第一の手紙4章10節にこう書いてあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪の許しのために御子イエス・キリストを使わしてくださった。ここに愛があるのです。ヨハネは書いているのです。イエス様の死は私たちの罪の身代わりの死でありました。この身代わりということ、私たち日本人にもよくわかることだと思います。流しびなとか、納めびなの儀式というのがありますが、それはこのひなにすべての私たちの汚れを乗せて送る。汚れが私たちから離れていく。つまり罪が 私たちから離れていく。私たちは清められることができるというものであります。またクリスチャンでない多くの方々が車につけるあのお守りというのは、悪い霊、悪いことが自分に降りかかろうとしても、それがお守りに集中して自分は守られるという、自分の身代わりになってもらえるというものであります。岐阜羽島の方を運転してますと、身代わり地蔵尊とかなんとかいう看板があったりして、そういうものがありますけれども、身代わりという言葉、これは聖書の救いの真理を私たちによく教えていることであります。神の御子イエス・キリストは今から約2000年前に私たちと同じ肉体をとってこの地上に来てくださいました。イエス様ご自身には何の罪もありませんでしたが、皆さんや私のあらゆる罪をイエス様はその身に背負って身代わりに十字架で死んでくださいました。私たちの罪が許されるためでした。私たちの罪の代価が支払われるためでありました。ご自分の罪の家ではなくて、私たちの罪のためにイエス様は十字架で身代わりに死んでくださったんです。預言者イザヤは紀元前750年頃の人がこのことを予言していました。イザヤ書53章5節から6節。しかし彼は私たちの背きの罪の背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。アメン。私たちは生まれつき自分勝手な存在であります。自己中心な、自分を第一として生きる、そういう性質を持ったものでありました。このような私たちのためにイエス様が十字架で死んでくださり、またイエス様を信じた私たちのうちに宿ってくださり、私たちを変えてくださり、イエス様のように生きることができるように、私たちを導いてくださるお方であります。人を生かすことができるのは、神様の愛であります。愛の定義と言われる13章でありますけれども、全部お話ししてると、もう今日、皆さん、お疲れになって帰っていかれることになると思いますので、二つのポイントだけこの13章から見たいと思います。13章の7節です。愛はすべてを信じと7節に書いてあります。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望みありますけれども、神様の愛というのはすべてを信じる愛。その人を信じる愛、信用する、信頼する愛であります。このような私たちですけれども、神様は私たちに信頼を置いてくださって、私たちを信じてくださって、そして私たち一人一人を導いてくださり、今日の私たちがあるんです。私たちは偶然ここに座っているような気分になりますけれども、神様が私たち一人一人を導いてくださり、私たちを信用してくださっているんです。ある牧師の息子さんがですね、荒れた高校生活を送っていたそうであります。牧師が仕事で遅くなって夜帰ってくるとですね、ちょうど息子が遊びに家から出ていくところでありました。その息子に対してですね、まあ友達からいろんな遊びを、悪い遊びもしている友達から誘いが来てですね、家を出ていくところであったわけですけれども、玄関で父親と出会ったわけです。牧師の父親と出会ったわけですけれども、この父親がまた遊びに行くのかと言いますと、そうだよと答えたそうです。で、その時にこの父親がまっすぐ目を向けて、何をしてもいい。でも俺はお前を信じているからな、と。そう言ったそうであります。お前を信じているからな、と。その言葉が、この息子さんの心と思いにしっかり残っていて、 いろいろなことをしたけども、最後の一線を越えることなく、麻薬に手を出したりとか、これに手を出したりとか、そういうことなく、自分は高校生活を終えましたと、そのように書いておられました。最後の一線を越えなかった、その歯止めになったのが、お前を信じているからなという父親の言葉であったというのです。もう一つ、すべてを望みとありますが、前の訳ではすべてを期待しという言葉であります。私たちは期待されるときに、また望まれるときに、他の人から期待感を抱かれるときに、それに応えたいと思って、普通以上の力を出すものであります。オリンピックの選手たちを見ててもですね、やっぱり家族とかみんなの応援、東京オリンピックの、この前のオリンピックの時は、3年前の時は、無観衆での大会でしたけれども、パリのオリンピックにおいて、久しぶりに観衆はいる中で、選手たちがプレーをすることができましたけれども、やっぱり観衆がいると違うというんですね、選手たちが。応援があると違うと。私たち一人一人の人生においてもそうです。誰かから期待されて生きる。誰かから望まれて生きることができるということは、私たちに力を与えるものであります。すべてを期待し、愛はすべてを期待するというんです。ですから、私たちが自分の責任として与えられている自分の家族、自分の子供たち、孫たち、私たちは信じ、期待を持って彼らのために祈り、そしてできるサポートをしていくべきであるというふうに思います。信じ、期待するということが愛の大事な要素であるということを今朝学んでおきたいと思います。三浦絢子さんという偉大な作家がもうすでに天国へと召されていかれましたけれども、多くの作品を残しておられます。でも、潮刈峠で、ごめんなさい、潮刈峠の前でしたね。別の、小説、氷点の方が先でしたね。氷点でデビューされた、三浦絢子さんでありましたけれども、日本中で知られる作家になる前にですね、ご主人になった道代さんというか、ご主人、婚約をしていた道代さんがですね、まだ病床に伏していて、良くなっていらっしゃらない。そういう絢子さんに対して、訪ねてきて、何度も、こう言われたそうです。今にあなたは大きなことをする。あなたは今に大きなことをする人だ。病気で寝たきりで治るかどうかわからない。まだ結婚できるかどうかもわからない。そういった自分に対して、今にあなたは大きなことをする人だ。そう言って励ましてくださったそうであります。まだ一冊の本も書いていないときに、今にあなたは大きなことをすると。そのように期待を表したそうであります。救世軍を始めたイギリスの有名なブース大佐という方がありましたが、この方のお母さんは熱心なクリスチャンでありました。生まれて間もない赤ちゃんのこのブース大佐。ちっちゃい時からですね、あなたは今に大きなことをします。全世界があなたを待っています。全世界があなたを待ってるよと言ってですね、期待を込めて語りかけながら育てたそうであります。私もそうだったらいいな、ちょっともう遅かったなと感じている方もあるかもしれませんが、今からでもまだ遅くないと思います。私たちは自分の周りにいる人たちに対して信じ、また期待を表していくということが大事だと思います。今日最後のポイントであります。それは愛を追い求めなさいという言葉であります。14章1節の最初に、愛を追い求めなさいと。私たちはクリスチャンとして神様に愛されているということ。また、イエス様が私たちを愛してくださったように互いに愛するということ。その重要性は何度も聞いてますし、頭でも知っていますけれども、 しかし、クリスチャン生活が長くなってくると、ついついそれが慣れになってしまって、忘れてしまうということがあるんです。そういう中でパウロは、愛を追い求めなさいと、私たちに進めているわけなんですね。なぜなら、私たちは、初めの愛から落ちていきやすい、初めの愛を忘れやすいところがあるからなんです。夫婦の関係でもそうです。結婚前の、あるいは結婚した頃の、あのハネムーンの頃の、そのような情熱、感情というものが、結婚生活をしていく中で薄らいできます。そういう中で、私たちは初めの愛を忘れるということが、夫婦の関係の中にも起こってくるわけです。教会生活においてもそうです。あのエペソのクリスチャンの人たちは、使徒パウロが本当に約3年間エペソに腰を据えて聖書を教えてくれて、そして本当に熱心なクリスチャンになりました。素晴らしい教会がエペソに立て上げられてきました。教会堂という意味ではなくて、そこに集まる人たちの素晴らしい麗しい教会が立て上げられてきました。エペソ人の手紙とかを通しても私たちは知ることができます。エペソの人たちはとても熱心でした。ところがクリスチャンになって30年、40年、50年と経っていったときに、行いにおいては、奉仕においては熱心だったかもしれないけれども、初めの愛から彼らは離れてしまったんです。ですからイエス様は黙示録の中で、このようなメッセージをエペソのクリスチャンたちに与えておられます。今日最後に黙示録をどうぞ開いてください。黙示録の2章です。黙示録の2章の1節から5節までのところです。新約聖書の一番最後のところですね。エペソ2章1節から5節をお読みします。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れ果てなかった。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から、離れてしまった。だから、どこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて、初めの行いをしなさい。そうせず、悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除く。アメン。4節。けれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。あなたは初めの愛から離れてしまった。と私たち、初めの愛、イエス様を信じたばかりの愛、頃の愛、自分の妻を愛し始めたばかりの時、結婚したばかりの時の愛、初めの愛というのは一見未熟そうに聞こえますけれども、それは純粋であり、それは真実なものであります。その愛に立ち返りなさいと言うんですね。どうしたら立ち返ることができるんでしょうか。5節。だからどこから落ちたのかだからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて、初めの行いをしなさい。まず第一は、どこから落ちたのかを思い起こし、どこから歯車が狂ったかなぁと。どこから私の信仰はおかしくなっていったかなぁと。どこから私は妻に対して、夫に対して腹立たしい思いを持つようになったかなぁと。嫌な思いを持つようになったかなぁ。どこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて、 初めの行いをしなさいということであります。初心に帰りなさいということであります。信仰を持って間もない頃のあの初々しさ、そしてまた主に対する情熱、奉仕、その心をもう一度持ちなさいと。自分の妻のためにはもう何でもしてあげたい。何をプレゼントしてあげようか。どうやって喜ばせようか。もう私も言いましたね。結婚する前、1年目は北海道に、2年目はハワイに、3年目はアメリカに、4年目はヨーロッパに行こうと。まあ家内は笑ってしまって、女性は結婚したらどこも行けないのよと。またあなた何も持ってないのによく言ってるわと思って。わははと笑ったので、何時の信仰のごとくならんだよと言いましたけれども、何の、北海道どころか、どこに新婚旅行に行くお金もありませんでしたから、横須賀で開拓伝道を知ることになってましたから、三浦半島一周はどうかなと言ってしまいまして、あの大きな言葉、どこへやら、北海道に行くまで何年もかかってしまいました。行ったのはいいんですけど、安い、6月のツアーで行ったので、雨降りばっかりで、ガイドさんが見事に説明してて、ここに何々があると思ってください。こんな情景だと思ってください。素晴らしいガイドさんで楽しませていただきましたけれども、そんな北海道の旅行でありました。これではいけないと思ってですね、結婚45周年の今年、家内が函館に行きたいという希望を言ってくれたので、早くからもう予約を入れまして、もう天気が良くなりますようにと、まあ祈っておりますけれども、まあ、人間の愛というのはこんなもんであります。まあ皆さん私とだいぶ違うと思いますけれども、初めの愛に戻りなさいと、主は私たちに語っておられます。この初めの愛から私たちが立ち返るためにどこから落ちたかを思い出す、悔い改める、初めの行いをする。初めの行いをするというときに、じゃあ何から始めたらいいのか、何をしたらいいのか。ヨハネの6章29節でイエス様はこう言っておられます。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の業です。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の業です。どんな行いから私たちはもう一度やり直したらいいんでしょうか。神様が使わしてくださったお方、イエス・キリストをもう一度信じ直して、信頼し直して、そしてこの方と語り合いながら、この方に信頼しながら、歩みをもう一度始めるということであります。それが神の業、神様にある行いに立ち返るということであります。もう一度私たちの心を新たにしたいと思います。20世紀最大の伝道者と言われたビリー・グラハム先生がある時飛行機でどこかに向かって行っておられました。自分の同路者たちも一緒に飛行機に乗っていました。そこに有名な弁護士さんがちょうど自分の隣に座っておられました。アメリカでも有名な弁護士さんだったので、ああ、と言って挨拶しました。この弁護士さんは、もうスチュワーデスさんが持ってくるアルコール類をですね、次から次へとそれって言ってですね、またこれ頼むと言ってですね、たくさん注文してよく飲んでいたそうです。よく飲むなと、ビリー・グラム先生は思って、まあ、相手もビリー・グラム先生のことよくアメリカ中で知られてるビリー・グラムですから、知ってまして、飲みながらこう言ったそうです。いや、実は私、長年のクリスチャンでしてね、恥ずかしながら、私は長年のクリスチャンで、もう何歳頃から救われて、教会のメンバーなんですよ、と。そう言って、おられましたけれども、ビリー・グラム先生は、いや、この人は神様の愛、神様の救いの意味がまだ分かってない人だな、と。そう思いました。でも、次に行くところの準備があったので、 自分の席とですね、同労者の人に代わってもらって、あの人にイエス様のことを説明してください。私に代わってお願いします。ということで、その人に紹介してですね、自分は、他の人の席に行って、代わってもらって、ウィルソンという友人にイエス様の道を説明してもらいました。するとこの人はね、お酒も入っていたんですが、しかし真剣に、このウィルソンさんのお話を聞きました。そして、この人が母教会に戻っていって、日曜日の夜の集会でですね、一言を私にお話しさせてください。皆さんの前で話したいことがありますと牧師に願い出たので、牧師が機会を与えましたら、この方は全部の教会員の前で、私は本当に偽善者でした。この教会のメンバーとして長年席を置いていましたけれども、私の生活はもう二重生活、めちゃくちゃでした。お許しください。私はイエス様のことを改めてウィルソンさんからお話を聞いて知りました。心から悔い改めて、私は新しい歩みをするつもりですと言って、教会員の前で挨拶をしました。それだけでなく、彼は他の教会からも招かれてですね、いろいろなところで自分の内に起こった変化について語るようになったそうであります。ビリー・グラハムはこのように書いています。あなたがちょうど一番の親友にするように、主と二人きりで、主と共に歩き語らう目的で、午後いっぱいを性別した最後の時はいつだったでしょうか。あなたが主のかすかな細い声をかき消す騒音から離れ、人生に大きな意味と望みを与える聖書の言葉を読んだり暗記したりするために時間を取った最後の時はいつだったでしょうか。孤独を選んで礼拝から切り離されると、なんと急速に関心は干上がり、初めの愛は冷めていくことでしょう。教会活動に再び参加することに抵抗を覚えているかもしれません。こっそり離れて、捧げたり、教えたり、奉仕したり、指導したりすることを頼まれないようにする方が楽でしょう。しかし注意してください。あなたは警告を与えられているのです。アーメン。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちがいつもあなたご自身の愛を第一に追い求めることができますように。まず私たちを愛してくださり、私たちに愛を示してくださったあなたを見上げることができますように。どうぞあなたと共に、初めの愛を忘れずに歩むことができるように助けてください。またあなたを愛するだけでなく、私たちの家族を愛する、溢れるばかりの愛を与えてください。兄弟姉妹を愛する溢れるばかりの愛を、その泉を湧き起こしてください。主よどうぞ、職場においても、またあらゆるところにおいて、地域社会においても、どうぞあなたご自身の愛を表すことのできる管となることができますように、助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。